説教、主よ信じます。棚橋智恵美伝道師です。
マタイによる福音書の9章の27節から34節までを司会者によって拝読していただきました。この箇所には2つの癒しの物語が記されています。一つは前半の二人の盲人を癒し、そしてその次に続いて口の利けない人が悪霊が解放されて癒されるといった物語です。まず最初の二人の盲人の癒しですが、これはすぐに思い浮かぶのはマタイによる福音書にはこれとそっくりな物語がもう一箇所に記されているということだろうと思います。20章の29節以下にはエリコでの癒しの物語があります。ここにも ほとんど同じように2人の盲人 が登場して、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと主イエスのもとに近づいていった、そのような物語が記事が記されています。この2つはとてもよく似ています。なぜ同じ物語が繰り返し同じ福音書に出てくるんだろうかと考えたことがあります。しかしこの2つはとてもよく似ていますが、比べてみますと明らかに違いがあります。この今日の箇所ではエリコの場合とは違って主イエスに対する信仰が確かめられているからです。信仰が確かめられるということにおいて言えば、先週学びました長く出血を続ける女性の癒しの時も、そして回廊長のその態度にも、さらにまたその前の中央の癒しの時にも、同じように同じことが言われているようにも思われます。しかし今日の聖書の箇所では一番に考えさせられることは、これは2人の盲人とそして主イエスとの間における対話であろうと思います。主イエスは私にできると信じるかとこのように問いかけています。この問いはどのような意味があるのでしょうか。私、主イエスをどのように信じているかがこれは問われているように思います。主イエスをどのように見ているのか、主イエスをどのように信じているのか、この問いがこの言葉に示されてまいります。そういたしますと、その後の悪霊の追放の物語も同じことが言えるのではないかと思います。まず最初に二人の盲人の癒しの箇所から学んでみたいと思います。27節から30節をもう一度読ませていただきたいと思います。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人ははい主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。この二人の盲人は主イエスをダビデの子と呼んでおります。ダビデの子というのは旧約聖書からにしてもこれはとても大切な言葉です。旧約時代、ダビデの家系から救い主が生まれると信じられてきました。それはイエス様の時代においても同じであっただろうと思います。当時の主イエス様の時代において、ダビデの子、つまり救い主というその意味は、これは政治的な意味の方が強かったと思います。政治的に解放されること、解放してくださるのが救い主と、そのように待望されていたのです。ローマ帝国の支配のもとにあった時代です。人々はこの異国の支配から解放されて、かつてのダビデの王国のように、かつてのイスラエルの大国のように 神の栄光が表されることを待望し続けていたのです。けれどもマタイにおいてこのダビデのことを言うのはその意味とは違ってまいります。マタイによる福音書の第1章の1節の初めにはアブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図とそのように記しています。ここですでにイエス・キリストはダビデの子と言われているわけですが、これは政治的な解放者であるということではなく、世界中の全ての人たちに救いをもたらす呼び名としてここで使われています。今日の聖書の箇所は盲人が癒され、そしてまた口の聞けない人が癒されるということが続けて語られていきます。この2つは旧約聖書においても、これはこの2つの癒しはこの癒しを行うということは、それは救い主が現れたことの印でありました。主なる神の救いはこのようにして癒されるという形において語られてきたのです。それが主イエス・キリストにおいて成就したと、そのようにマタイは告げているのです。今日の聖書の箇所で考えされることは、大切なことは、この主イエスと二人の盲人との対話です。主イエスは彼らの願い求めにはすぐには答えることはなさいませんでした。ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと近寄ってきた彼らに、主イエスはすぐには答えることはなさらなかったのです。答えることはせずに、まずその前に私にできると信じるのかと、そのように問うておられます。私にできると信じるのか、これは何を意味するのでしょうか。主イエスというお方が奇跡を、癒しの奇跡を行うことができるかどうか、これは私がそのことができるかどうかを問うていることになります。二人の盲人は主イエスからこのように問われて、はい主よと答えました。そして癒しの奇跡はこのはい主よと答えた後になされたのです。はい主よ、口語訳では主よ信じますとそのように訳されています。どちらにしてもこの答えは主イエスに対する信仰ということになります。信仰の告白であります。とすれば信仰の告白の後で癒しが行われたことになります。主イエスは信仰のないところでは力のある働きをなさることはしない、そして信仰のあるところで神の技をなさることができるということになると思います。そのように考えていきますと、主イエスに対する信頼があるということが癒しの条件になります。この場合癒しは神の救いと同じです。信仰があって、そして救われ癒されるということになるのでしょうか。そのようなことであるとすれば、私たちのは誰一人として主の救いに預かることはできなかっただろうと思います。ここでこの奇跡の癒しが本当にあるのかないのかを問うことが大切なのではなく、そのことが問題なのではなく、主イエスの救いは信仰のないところには起こらないということです。しかしこの信仰というのは私たちの確信ということではありません。私にできると信じるのか、この問いは主イエスに対する信頼を促す言葉です。そして主イエスのこの信頼を私たち、そしてこの二人の盲人、彼らは主イエスによって引き出されたということがここに示されてまいります。主 主イエスに対する信頼が何よりも大切であることがここで指摘され、そしてその信頼すなわち信仰が私たちの力ではなく主イエスご自身によって引き出されたということがここで示されてまいります。主イエスはこの後信仰によって主イエスご自身が与えられた信仰によって彼らを癒されました。しかしその癒された後主はこのことは誰にも決して言ってはならないと非常に厳しい言葉で命じられました。厳しい言葉、これはとても厳しいというよりも激しい言葉です。非常にこう感情を込めた、こう息が詰まるようなそのような勢いを持ってこの言葉を語ったということになります。なぜこのことを知らせてはいけないと言われたのでしょうか。それは癒されるということの最後の目的が体のこの肉体的な目を癒すということにはないからであります。癒しの奇跡自体に因があるからではないということがその理由です。神の救いの印としてののみ奇跡の技は意味を持つからです。二人の盲人の癒しは単に肉体の目が見えるようになることだけではありませんでした。魂の目を開くことが一番の目的であったのです。魂の目が開かれ、すなわち信仰の目が開かれることが何より大事であったからです。主イエスはただ癒すということではなく、主イエスはただ癒すというお方ではなく救い主であり、人々には癒す方だけであるということだわけではなく、主イエスが救い主として告げられなければならない、そのことをマタイはここではっきりと記しているのです。これは罪の悪霊が追い出されて口の利けない人が癒されたということも同じことが言えます。32節から34節をお読みしたいと思います。二人が出て行くと悪霊に取り憑かれて口の利けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると口の利けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしパリサイ派の人々はあの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。この時代、悪霊の働きによって口が聞けなくなると考えられていました。口が聞けない人が癒される、口が物を語ることができるようになるということは悪霊の支配から解放されることを意味しておりました。ですからそれは救われることと同じことになります。群衆は、人々はこんなことは今までイスラエルで起こった試しはないとそのように言ったと書いてあります。これは驚きと感動の言葉であろうと思います。これに対してパリサイ派の人々は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているとそのように言っています。悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、これは人間の判断です。パリサイ派の人々のこの判断と、そして盲人の二人のこの主を信じます、はい主よというこの告白はここで対照的に描かれていると言ってよいかと思います。マタイはこの悪霊の追放によって何を語ろうとしたのか、それは主イエスが悪霊の力でさえも悪霊の力にも及ぶそれ以上の力があるお方であり、この世界をこの歴史を支配しておられるお方であることをここで示そうとしたのだと思います。この2つの物語においてマタイは主イエス・キリストがこの世界をどのような世界においても 主イエスご自身が敵死を支配されるお方であり、どのような力にも勝って力ある神の子であることを示そうとしています。もう一度ここで二人の盲人の答えを考えてみたいと思います。私にできると信じるのかと問われて、はい、主よと答えました。この主への告白はこの二人の彼ら自身の確信ではありません。主イエスによって導き出された確信であるということが言えます。そしてまたここに二人ということに、二人という言葉がまた考えさせられます。マタイにおいて二人というとき、これは特定の一人ではなく全ての人を表す言葉ではないかと思います。私にできると信じるのか、このように問われたのはここにおいて二人の盲人ではなくだけではなく、教会に連なる私たち一人一人であることを思わされるのです。私たちの信仰は確信はいつも弱く不確かです。小さなことにも揺れ動き、小さなことで苦しみ悲しみ、主イエスを信じることができなくなるのが私たちであると思います。はい、主よ信じます、主よ信じますというこの告白は、この確信の告白は私たちの確信ではなく、主イエスキリストという確かなお方に対する、主イエスキリストという確かさに生きることが、ここで告白されているのです。私たちの信仰は、私たちの信仰を告白することができるとすれば、私たちはただ不信仰ですと、そのように告白することしかできないものであることを思うのです。ですから私たちの信仰は、主イエスキリストのお言葉のこの確かさを、主イエスキリストのお言葉の確かさだけを受け止めるだけなのです。はい、主よその通りですと告白するだけなのです。二人の盲人が初めからはっきりとした確かな確信が、信仰の確信があったとは思われません。しかし主イエスによって促されて、主イエスによって問われ引き出されて、はい、主よ主を信じますと告白することができたのだと思うのです。私たちの毎日の生活は本当に様々なことがあります。主イエスはこの奇跡の物語を通して、私たちのその信仰の不確かさを問いながら、そしてその不信仰の最中にあって私たちの信仰を引き出してくださるのです。この箇所において、この前において、主イエスは奇跡の物語を語り続けました。山上の説教の後、山上の説教においてさまざまな教えを説かれ、その後主イエス様のその教えを主イエス様ご自身が実証されていかれました。その後に続くものとして、私たち一人一人がこの問いかけが投げられています。私にできると信じるのか。私たちの日々はまさに悪霊が働いているとしか思えない出来事が起こりうる世界です。悪霊が働くというのは昔の神話だけではありません。説明のつかないことがいくらでも起こってまいります。まさに悪霊のなさる技としか思えない悲劇が起こってまいります。その時にあっても、主イエスは私ができると信じるのか、私にあなたたちこの世界を救えると信じる、救うことができると信じるのかと、そのように問いかけておられます。主イエスは悪霊の力さえにさえ及ぶ力を持って、神の力を持って私たちを癒し救ってくださるのです。教会は長い歴史の間、 さまざまに揺れ動きながら、私たち一人一人も揺れ動きながら、教会は長い歴史を重ねてきたのです。マタイはこの教会の中に、弱く揺れ動く私たちの中に、教会の中に絶えず働かれる主イエス・キリストを、歴史の中に、教会の中に主イエス・キリストの力が貫いて働かれていることを私たちに示そうとしたのだと思うのです。あなたは私ができると信じるのか。この主イエスの御業と主イエスのお言葉だけが、この言葉の確かさを私たちは受け止めていくことが求められています。誰にも知らせてはいけない、奇跡の癒しを誰にも知らせてはいけないと主は厳しく激しく命じられました。主イエスの癒しはそれだけが目的ではなく、主イエスの目的は、ご自身の目的は、主イエスご自身が十字架に向かわれることでありました。十字架にかかり、私たちのために、罪を許すために、十字架にかかるためにこの道を歩まれたのです。癒しの奇跡が目的だけではなく、癒しの奇跡がそれ自体が大切なのではありません。むしろそのイエス、主イエスが奇跡を行う方であり、主イエスご自身が奇跡であるということが言えると思うのです。主イエスキリストの十字架の死と復活、このことこそが奇跡なのです。この奇跡の恵みを私たちは与えられています。私にできると信じるのか。私たちはこの主の御業を常にいつもどんな時にも、この確かさに、この確かさを受け止めることだけがここで求められていると思うのです。私たちは揺れ動きます。不確かです。しかし確かな方、主イエスキリストが私たちと共におられるのです。このことにおいて私たちは励まされ、支えられて、どんな時にも主イエスを信じますと告白するものとならしめてくださるのです。主イエスによって励まされ、信仰を支えられ、力を与えられて、今日から始まる一日を共々に歩んでいくものとならせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉を聞くことが許され、教えられ、感謝をいたします。二人の盲人の目が開かれました。しかしそれはこの肉体の目だけではなく、魂の目を開くことが主イエス様の目的でありました。魂の目を開き、信仰の目が開かれて、初めて主イエスキリストがどのようなお方であるのか、私たちは知ることができます。そして主イエスキリストの促しによって、主イエスキリストの力によって、私たちの信仰が引き出されていくことを教えられ、感謝をいたします。私たちは不確かであり、弱くあっても、主イエスキリストご自身が私たちのうちに働きかけ、私たちを信仰の歩みへと導き、そして信仰を支えてくださることを覚えて励まされます。どうぞ私たち一人一人が、どんな時にもただ主イエスだけを信頼して歩むことができますように、どうぞ守り導いてください。コシミナ教会の礼拝につながっているお一人お一人を豊かに祝してください。今困難の中にある方々、苦しの中である方々を、どうぞ主がお支えくださり、どうぞ人の出会いが与えられて、本当の平安と救いが与えられますように、そのことによって支えられていきますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。